We're studying through the book of Chronicles, 1 Chronicles, and we're in chapter 16 this morning. Could you please open your Bibles to chapter 16?
では、聖書の学びに入りたいと思います。第一歴代史をお開きください。旧約聖書第一歴代史の16章をお開きください。
And let's begin by reading verses 1 through 3.
はい。では、第一歴代史16章1節から3節をお読みします。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目足の菓子、星ぶどうの菓子を分け与えた。
Okay, just to kind of review, the ark was a box, you know, that was covered with gold, and it contained the stone tablets that had the Ten Commandments engraved on them.
この神の箱というのは、金で覆われた箱が箱でできていて、そしてその中には十戒が刻まれた石の板がありました。
And the mercy seat was the cover that was on top of the ark. It was like a gold lid to the ark that had these cherubim, like angelic creatures engraved on it.
その箱の蓋ですね。これが贖いの座とか恵みの座というふうに呼ばれますけれども、この蓋が、やっぱり金で覆われた蓋で、そしてその上にはケルビムが2体こうついて覆われています。
And it, in the Old Testament, it was there at the mercy seat on top that, that God was, it was, the idea was that God was seated there. His presence would manifest right there in the mercy seat. And that's where the blood of the atonement, sacrifice of the atonement would be placed. And thus, it was where mercy was dispensed to the nation. That's why it's called mercy seat.
そして、その贖いの蓋のところで、神が現れてくださるということを人々は信じていました。その贖いの蓋のところに生贄の血をこう振りかけるわけですけれども、そこで、神が現れてくださるということで、これを、この贖いの座とか、あと恵みの贖いの蓋とか恵みの座というふうに呼ばれています。
Now remember, the first time David tried to bring the ark into Jerusalem, it was a disaster.
最初にダビデがこの神の箱をエルサレムに運び入れようとしたとき、覚えているでしょうか。その時は大失敗でした。
And it was loaded into a cart pulled by some oxen, and they were pulling it in, but the oxen stumbled, and then the cart, you know, the ark started to slide, and one of the guys reached out to steady it. Uzzah was his name. And then when he touched the ark, he was struck dead.
この神の箱を車に台車に乗せて牛に引っ張らせて運んでいました。で、牛が途中でちょっとつまずいてよろめいたので、ウザという人がですね、箱を押さえてしまったんですね、触って。で、その触ったということで、その瞬間に彼は神に打たれて死んでしまいました。
And David was vexed.
でもダビデはそれで本当に怒りを覚えました。
This was his heart's desire. He wanted to bring the ark into Jerusalem. In a sense, he wanted to bring the presence of God into Jerusalem that would be at the center of the nation.
ダビデの心は本当にこの神の箱をエルサレムに持ってくることで、民のその中心に神の臨在を招きたいというふうに願っていました。
And this was a good desire. This was something, you know, the desire was right, but he did it in the wrong way.
これはとても良い願いであって、彼のこの動機は良かったんですけれども、でも良いことを間違った方法で行ってしまいました。
Because God had said, He had given instructions how the ark was to be transported, not on a cart. it was to be carried by these poles that would go through rings in the side of the ark.
なぜならば、神は詳細にこのじゃあ契約の箱をどうやって運んだらいいのか、移動させたらいいのかというその指示を具体的に与えておられました。それは車に乗せるのではなくて、箱の横についた輪に棒を通してその棒を担いで運ぶというものでした。
But now the second time, this is the second time, and it is a success. There was a huge celebration.
でも2回目に今度ダビデがまたその箱を運び込もうとしたとき、これはうまくいきました。そしてもう非常に大きなお祝いをここでしています。
David was happy.
ダビデはとても喜んでいました。
Because he had prepared this special place, this tent, especially for the ark, and now the ark was there.
なぜならばもうこの神の箱のためにこれを安置するために彼は特別な天幕を用意しておいて、そして今やっとそこに神の箱を置くことができたからです。
This was probably the greatest moment of his life.
おそらく彼の人生の中で最も良い時代だ時だったと思います。
Now it said they sacrificed all these animals, but what they did was part of the animal, the part of the inner parts would be put on the altar and burned up. The rest would be eaten by the people. It would be kind of a feast, like a big barbecue.
で、ここで人々は生贄を捧げたとありますけれども、この生贄というのは内臓は全部取り出して祭壇で燃やして捧げます。でも残りの部分は、その人々で、食べるわけですね。でもここで大宴会のようなバーベキュー大会じゃないですけれども、そういったことが起こりました。
I like that, 大会、yeah. And you know, everybody ate, and they got, you know, not only they got the meat, they had bread, and then they had cakes of raisins for dessert.
で、そのお肉だけではなくてですね、パンも食べ、また干しぶどうの菓子。デザートもあって、そういったものをみんな食べました。So,
yeah, I see we got meat and bread and dessert. No vegetables, I don't see here. But, yeah.
野菜が出てこないですね。
That's okay, I guess. For anyway, all right, let's go on 4-7.
はい、四節から七節。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。頭はアサフ。彼に次ぐ者はゼカリア、エイエル、シェミラモテ、エヒエル、マティテア、エリアブ、ベナヤ、オベデードム、エイエル。彼らは従弦のことや盾事などの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。
So David had organized these Levites now that there was continual worship there by the ark.
ダビデがここでこのレビ人たちを組織立てて、そして常に神の前に賛美を捧げることができるようにしました。
Interestingly, you know, David was not a priest. Okay, the priests were from the tribe of Levi. David was from the tribe of Judah.
面白いのはダビデという人はレビ族ではあり、祭司ではありません。彼はレビ族ではなくてユダ族の出身です。
But he had the heart of a priest.
けれども祭司の心というものを彼は持っていました。
He desired to be in God's presence, worshiping Him and offering praise. Things that the priests were that was part of their ministry.
彼の願いというのは、いつもこの神を賛美したい、神を褒めたたえたいというもので、これは祭司としての役割の部分を彼はいつも願っていました。
David was a famous person. He was a powerful person. He was known for many things.
ダビデという人は非常に有名な人で、もういろんな面において名の通った人でした。
He was a warrior. You know, he was just...As a warrior and the victories that he had were just amazing. You know, he was known all over the world for that.
彼は戦士であり、本当に彼が戦うとことごとく勝利をしていって、 世界中の人がに知れ渡っていました。
He was a king.
また王でありました。
A good king.
良い王です。
But at the end of his life, it's interesting there in 2 Samuel where he's just at the end of his life and he describes himself and the title he uses for himself in 2 Samuel 23:1 is David, the great psalmist of Israel.
でも彼のその人生の終わりの ところで、彼がの残した言葉の中に、まあ、自分のことをですね、イスラエルの麗しい歌というふうに第二サムエルの23章1節に書かれてありますけれども、そのように言っています。
Of all the other things, that's kind of how he saw himself. I'm a worshipper of God.
彼はまあ、いろんなことをやってきましたけれども。自分をそのようにこの賛美をするものとして捉えていました。
And that he was. And so now on this day he has them sing a psalm that he wrote of thanksgiving.
でこの日、ダビデは神に感謝を捧げるこの賛美をしています。
Let's read verses 8 through 22.
8節から22節をお読みします。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと主のしもべイスラエルの末よ。主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる。覚えよ、主の契約をとこしえに。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだ者イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。その頃あなた方の数は少なかった、まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるな。
This is a psalm of thanksgiving, thanking God for his presence among his people.
これは神に感謝をしている賛美です。人々の神の民の中で神のご臨在を本当に感謝しています。
And singing praises is really an important part of our worship.
主にこの褒め歌を歌うということ、これは私たちのこの礼拝の中でもとても重要な部分です。
I kind of shared last week about how I came, you know, as a new Christian, I didn't understand this, but I came to have an appreciation for this.
先週も少し話しましたけれども、私がクリスチャンになりたての頃はあまりそのことがよく理解できていませんでしたけれども、でもこの意味を理解したときに。賛美の意味を理解したときに本当に感謝をしました。
Because this singing praises to God, it's not just a musical thing, it's a spiritual thing.
この褒め歌を歌うということは、これはただ音楽的なことではなくて霊的なことです。
It's our spirit expressing praise and adoration to our Father in heaven.
これは私たちの霊が天におられるお父さんに対して私たちのこの賛美とか、あと崇拝する思い、そういったものを表現することです。
And that's something we need to do.
で、これは私たちがしなければいけないことだと思います。
I mean, the praise is for God. You know, He's the object. He's the one exalted. But as we do it, we are built up also.
神に対して私たちはこの私たちの感謝を捧げる、賛美を捧げるわけですけれども、それをすることで私たちの霊もまた引き上げられます。
And this is to be a vital part of our Christian experience.
これこそが私たちにとって必要な、本当にクリスチャンとして経験する必要な部分だと思います。
You know how in human relationships there, Some people always just say, well, you know, I'm quiet. I'm not the expressive person. You know, they'll never say I love you or anything because they'll think, well, that's just not me.
人はですね、よく、いや、私はもうちょっと口下手だし、あんまり言葉にして言えない。例えば愛してますよなんてそういうことはもうとても言えませんっていう人もいるかもしれません。
And they think, you know, you're just supposed to know that. You know, you just know that I do, and you know.
もう言わなくても分かってくれてるでしょと思うわけです。
Well, that doesn't work in human relationships very well. And God just won't let us get away. No, you express it. It's important for you to vocalize, to share your praise to God.
人間関係の間でもそう言って言葉に表さないというのはあまりこううまくいかないわけですけれども、対神に対しても私たちはただ黙ってるんじゃなくて、本当にこの私たちのその感謝する思い、崇拝する思いというのを言葉にして神に捧げるということです。
And you know, you may feel like, well, I'm not like that. It's that.Well, yeah, I used to feel that way too. But you find that you become as you praise the Lord, the Lord will you kind of grow in that area.
Yeah, 私はあんまりそんな賛美とか好きじゃないですしっていう方もいるかもしれません。私もかつてはそうでしたけれども、でもそうじゃなくてそういうこうやっていくうちに賛美をしていくうちにだんだんその分野においても私たちは主にこの表現をするという部分でこう成長していくことができます。
I should say, not just singing praises, but you know, in your prayer, a part of praying, and sometimes it's a small part for a lot of people, is praising God as you're praying to the Lord, you know, to lift Him up, to thank Him, to be praising God just with the words of your mouth.
これは何も賛美に限ったことだけではなくて、例えば祈りをするときにも祈りの中で本当に神を褒めたたえるということ、多くの人たちが あまりやらない部分なんですけれども、でもその神を認めて神を褒めたたえる感謝をするということをこの祈りの中でも言葉にして言うということが大事です。
I think of the Lord's Prayer, the first word, you know, hallowed be your name, lifting up the name of God.
主の祈りの一番最初は、天に増します主、我らの父を願わくは皆をあがめさせ、皆をあがめさせたまえです。ごめんなさい、急に忘れて。主の祈りの一番最初にそれが出てきます。
Verse 15, he says here, remember, talking about God, he remembers his covenant forever.
15節のところでは、覚えよ、主の契約をとこしえにとあります。
And then in verse 17, we see the covenant.That God had with Israel was an everlasting covenant.
そして17節ではこのイスラエルと神が結ばれた契約、これは永遠の契約であると書かれています。
God's reputation is wrapped up. That's it's a part of in the covenants that He has with His people. Because if God fails at any even one promise, then it calls into question His trustworthiness. Well, can you trust Him?
神はこのご自分の民に対して常に契約を持っておられる。契約が神のそのご性質の一部であるということがよく知られています。もし神がご自分の約束に対して、ご自分の民に対する約束に対してそれを成就することができなかったら、守ることができなかったとしたら、もうその方を、その神を信頼することができなくなります。
But he is trustworthy, and every word of God is trustworthy. He's never once failed.
けれども、神は本当に信頼に値するお方です。神の約束された言葉は全て、全ての言葉が信頼できる、必ず実現する方です。
Okay. Let's go back to this Psalm 23 through 36.
23節から36節を読みします。全地よ、主に歌え、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい御業をすべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と歓喜は身元にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて御前に行け。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはない。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆勝ち誇れ。その時森の木々も主の御前で喜び歌おう。確かに主は地を裁くために来られる。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。褒むべきかな、イスラエルの神主、とこしえからとこしえまで。それからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。
I love the Psalms of David.
私はダビデの詩篇が大好きです。
And you know what amazes me is that when you read these, you, to remember, these were written 3,000 years ago.
本当にダビデの詩篇を読むときにいつも思うのは、これは3000年も前に書かれたものなんだということ。
And yet, even though they're written 3,000 years ago, the words express the longings of my heart, the longings of our hearts today.
にもかかわらず、それがこの3000年以上経った今でも、私のその神を求める心、神に対する表現というものをよく表してくれています。
And it really comes through. They're timeless.
もう本当に時空を超えていると思います。
We went through these psalms in Wednesday night at our we have a Bible study Wednesday night. We went through all of them and just finished a couple weeks ago.And I found myself, after going through that, it just gave me this desire, this renewed desire to express to God praise and adoration.
水曜日の祈祷会の時にずっと詩編を学んでいました。で、何週間か前に終わったんですけれども、この詩編をずっと学ぶことを通して、改めてですね、私自身が本当に内側がこう引き上げられて、そして主に対してこの賛美をするということをもっとさらに強い願いというものが与えられました。
All right, let's read verses 37
to 43. では37節から43節。彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として常に箱の前で仕えさせた。オベデエドムと彼らの兄弟たちは68人いたが、エドトンの子オベデエドムと補佐を門営とした。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせ、全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りに、全焼の生贄の壇上で主に捧げさせた。彼らと共にヘマン、エドトン、その他はっきりと名の示されたもので選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。まことに主の恵みはとこしえまで。ヘマンとエドトンの手には歌う者たちのためにラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器があった。またエドトンの子らは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。
At this time, the tabernacle was still in a place called Gibeon.
この時幕屋はまだギブオンというところにありました。
The ark had been moved to Jerusalem, but the other holy furniture that was still inside the tabernacle there.
神の箱はエルサレムに運び込まれましたけれども、その残りの祭具はまだその幕屋の中に
残っていました。
祭壇であるとか、備えのパンを乗せる机であるとか。
So the priests were continuing to minister there. It was a time of transition. You know, it was everything was being moved to Jerusalem.
ですから祭司たちはまだそこで主のために使えるというその働きを続けていました。これはちょうどそのこれからまたエルサレムにすべてを持ってくるその移行期にあたります。
as when the temple was built, then everything would be in Jerusalem.
これから神殿が作られますから、神殿が作られるとすべてがエルサレムに運び込まれるようになります。
So David, he reallyHe organized this worship. He had people offering sacrifices, people handling the logistics. He even had gatekeepers assigned. And in addition to that, he had music ministry, people just for musicians, just for that ministry, to give thanks to the Lord.
ダビデはここでこの祭司たちに生贄を捧げることだとか、そういったいろいろな道具を管理することや門を守ること、そういったことをこの、示していきますけれども、それ以外にも今度は主を賛美する、その賛美の奉仕につく者たちもはっきりとここで示しています。
Peter tells us an interesting verse in the New Testament where 1 Peter 2:9 he says, but youSpeaking to us today, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light.
ペテロは、このように言っています。第一ペテロの2章の9節。しかしあなた方は、これは今の私たちにも当てはまります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
This is how God sees us.
このように神は私たちのことを見てくださっています。
His own special people.
ご自分の特別な民として見てくださっています。
And a big part of our ministry again is proclaiming his praises.
そして私たち の役割の大きな部分としてこれを述べ伝えていくということです。
Okay, let's get into 17. We're going to read 1 through 15.
はい、17章に入ります。1節から15節を読みします。ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。その世のことである。次のような神の言葉があなたにあった。言って私のしもべダビデに言え。主はこうおせられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところでも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れをののくことはない。不正な者たちも 初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいたものから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中にとこしえまでも立たせる。彼の王座はとこしえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。
So when David heard, or from, when Nathan heard from David about his desire to build the temple, he sort of says, just, yeah, go for it. You know, God is with you. It seemed like such a good thing.
ナタンがダビデから、神のために家を建てたいということを聞いたときに、あ、それはいいんじゃないですか。やったらどうですかと。神があなたと共におられますと答えましたけれども、良いことのように思われました。
But then, as he's going, God speaks to Nathan, and he said, you know, he spoke too soon. Basically, go back to David. You know, he's saying, he said, go back and tell him that he's not the one that I have chosen to build the temple.
でも、その夜に神がナタンに現れて、そして、ダビデの元に戻ってこう言いなさいと。神、その家を建てる、神殿を建てるのはあなたではない。神はダビデのことは選んでいないというふうに言われました。
Now this was not a rebuke. Okay, this is not God's rejection of David.
でもこれは神がダビデを責めておられるわけではありません。彼のことを拒んだということではありません。
This desire David had to build the temple, this was a good thing, a good desire.
ダビデがこの神のために家を建てたいというのは、この願いは良いものです。
But God had other plans.
けれども神には別のご計画がありました。
It just simply was David was not the person God planned to build the temple.
ただ単にその神殿を建てるのはダビデではないという、神はそのためにダビデを選んだわけではなかったということです。
And later on, in chapter 28, it'll be revealed. One of the reasons was David was a man of war. And God didn't want that, you know, image for his temple. It was to be built by Solomon. Solomon would have this great, you know, reign of peace.
後半28章のところで、その理由が出てきます。なぜダビデではなかったのか。それはダビデは戦士だったからです。神はその宮を建てるのは戦士ではなくて、戦士によって建てられるのではなくて、その息子、ダビデの息子ソロモンによって建てられるということをご計画されました。彼は本当に平和の王であり、大きなところを統治した人です。
But again, it's not a rebuke. He's not saying David, you know, you, as if David shouldn't have been a man of war. That was just, this was justGod's plan.
でも繰り返しますが、ダビデを決して拒んだわけではありません。彼が戦うべきではなかったとかそういうことではなくて、ただ神のご計画は異なっていたということです。
And then God tells David what he is going to do for him.
そしてダビデに対しては神がこれから彼に何をするということを伝えておられます。
If you look now in verses 9 through 14, there's this repeated phrase, I will.You know, God is saying, I will. 10 times he says this.
9節から14節の間には、私は何々をするという、そういった神が主語になった私はということが、英語だとはっきり I will という形で10回出てくるんですけれども、たくさん繰り返して出てきます。
And God, first of all, reminds David that how he took him. God found David David was a shepherd looking after the sheep. God said, I took you from there. God, remember, God's the one that chose David. And then he said, and I put you, I gave you the job of shepherding my people Israel.
そして最初にまず神がダビデに何をしたかということを思い起こさせています。私はあなたをその羊飼いのところから取り出して、そして民を牧する者に私が選んだんだというふうにおっしゃってます。
God is saying, this is something I did.
これは神は私がこのことを行ったんだというふうに強調されています。
We need to remember that what God does for us is far more important than anything we do for Him.
覚えておかなければいけないのは、神が私たちのためにしてくださることというのは、してくださったことというのは、私たちが神のためにすることよりもはるかに重要であるということです。
And it's important to not to forget this.
で、それをこのことを忘れてはいけないということが非常に、
Because、
忘れないということが大切です。
It's kind of in our nature. It's sort of the way we tend to approach things as if the whole issue is what we're doing for God, as if you know that's everything. But that's not what we see in the scriptures.
私たちの傾向として自分が神のために何をしたかということにこう注意が向いてしまいがちなんですけれども、でもそれが大事なんではないということを聖書は教えています。
The pattern of all the New Testament scriptures, if you look at it, it always begins describing what God has done for us. After that, it gives practical instruction. That always comes laterThen it's like what we, you know, how we should be living, how we should serve the Lord. But first, it's always what God has done for us.
新約聖書の中のパターンとしては、常にまず神が私たちに最初に何をしてくださったかということを語っています、思い起こさせています。そしてその後に、じゃあ具体的にその神に従う生き方としてどういう生き方をすればいいのかという指示が後からくっついてきます。まず神が何をしてくださったか、これが大事なことです。
God is not the responder. God is not a responder responding to us.
神は応答者ではありません。私たちにの願いに応答してくれるものというものことではありません。
We are the responders. We respond to Him.
私たちが応答者であって、私たちが主に応答するものです。
You know, that's like the religion, you know, any religion, they always view it the first way, that the God or whatever they worship is always responding to what they do.
他の宗教というのは、この最初の考え方に基づいていると思います。自分たちが願うことというのを神に応答してもらうというのが他のさまざまな宗教です。
In 1 John 4:19 it says, We love because he first loved us.
第一ヨハネの4章の19節には、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですと書かれています。
That's so important.
これは本当に重要です。
To realize that God loves you, not because you first loved him, but because he loves you.
神はあなたを愛しておられます。それはあなたが最初に神を愛したからではなくて、神はあなたを、神があなたを愛してくださっているんです。それがこの福音の力です。
Because a love like this you can be sure of.
そのような愛に対しては本当に私たちは確信を持つことができます。その愛ですね。
If God's love for you is a response to something you've done for Him.You can never be secure. You could never be sure of that.
私たちが何か神のために行うこと、それが神の愛を得られることなのだというそういった構図になってしまうと、私たちは決して確信を持つこと、安息することはできません。
God has here, it says, God had chosen David's son Solomon to build the temple.
神はダビデの息子ソロモンをこの宮を建てるものとして選ばれました。
It's interesting if you look at chapter 28:6, it said that God told David. David said, God told me, I have many sons. David had many sons, but God told him Solomon is the one chosen to build the temple.
28章の6節を見ますと、神がダビデに語っておられるところが書かれていますけれども、そこにダビデには多くの息子がいましたが、ソロモンが神のために宮を建てるものとして神が選ばれたということを語っています
。And what is interesting is that in this chapter, as Nathan is speaking God's words through him, Solomon has not been born yet.
そのことが今ここでナタンを通してダビデに語られているわけですけれども、でもこの時はまだソロモンは生まれてもいない時でした。
God knew the future.
神はこの将来のことをよくご存知です。
And he speaks more of Solomon. In these verses, he's talking about, of course, we see this is prophetic. It's speaking of more than just the prophecy of Solomon. He's speaking of the Messiah, Jesus, who will come from the line, from David's descendants.
ここでナタンが語った言葉は、ナタンに語られた言葉というのは、これは予言でもあります。で、ソロモンのことについて、言ってるわけですけれども、そのソロモン以上のことをここでは語られています。それは、実はイエスのことが予言されているということです。
Jesus is called the son of David, remember?
ダビデの子孫として来られるイエス。
Jesus is referred to as the son of David.
イエスご自身はダビデの子というふうに呼ばれていました。
Because as a man, Jesus was descended from the line of David.
人間的にはそのダビデの家系からイエスは生まれておられたからです。
And he is the king. Jesus is the king. He is Messiah, the one seated on the throne. Isaiah chapter 9, verses 6 through 7, if you look there, it talks about his throne.Will be forever.
そしてイエスは王でもあります。永遠にこの王座に就かれる方です。イザヤ書の9章の6節7節にもそのことが書かれています。この彼の王座は常しえに立つということが書かれています。ちょっとイザヤ書の9章見てみましょう。開ける方はイザヤ書の9章の6節7節。ここはクリスマスによく読まれる有名な箇所なのでご存知だと思いますが、
はい、
イザヤ書9章の6節7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
All right. Let's finish up here chapter 17, 16 through 27. And we'll see David's response.
はい、ではそれに対するダビデの応答を見ていきたいと思います。17章に戻って16節から27節までお読みします。ダビデ王は言って、主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、はるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上あなたに向かって何を付け加えることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。主よ、あなたはこのしもべのために、あなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。 神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って名を得られるためでした。こうしてあなたの民イスラエルをとこしえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことがとこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆がとこしえまでも真実なものとされ崇められ、イスラエルの神万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立ちますように、我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきりしもべのために家を建てようと言われました。それゆえこのしもべは見舞いに祈り得たのです。今主よ、あなたこそ神であられます。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今あなたはおぼし召しによりあなたのしもべの家を祝福してとこしえに見舞いに続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それはとこしえに祝福されています。
So in response to this message that David got from the Lord from Nathan, he just goes and sits before the Lord.
ナタンを通して主の言葉を、主のメッセージをダビデが聞いたときに、彼は行って主の前に座したとあります。
And he's just like, he questioned, who am I? You know, that, and what is my house that you brought me this far?
そして私は一体何者なのでしょう、なんでこんなにこれほど私の家を導いてくださったのかですかと。
He was blown away by God's kindness to him.
もうこの神のその素晴らあの親切さというか優しさというか愛、そういったものにもう本当に圧倒されています。
You know, he's been reminded of just where he was when God took him, and just how far God had brought him, and then he thinks of the promises that God is giving him now of his future.
神がダビデに彼がどこから一体来たのかということを思い起こさせて、そして王にまでしてくださって、さらにその先 の, あの将来のことについても約束を与えてくださいました。ですからもう本当にただただそのことに対して応答として神を褒めたたえています。
アーメン、you know, do it, Lord.
もう本当にアーメン、もうどうぞその御言葉の通りになさってください、言ってます。
You know, we, you and I, we are like David in this respect.
皆さんや私も実はこのダビデと同じようなものです。
God found you. You know, he came to you wherever you were at the time.
神があなたを選んでくださいました。どこにいよういたか分かりませんけれども、どこにいようとも神があなたを見つけて、そしてここに導いてくださいました。
and he brought you into his family.
そして その置かれていたところから導き出してくださって、神の家族の中に入れてくださいました。
He took you out of the world. He set you aside. He said, okay, now you are my people. You are my person. You belong to me.
この世から取り出して、そして神のものとして、あなたは私に属するものであるとして、この世から分けて取り分けてくださいました。
And he's given, he's forgiven us completely.
そして私たちをもう完全に許してくださいました。
He's given us a new life.
新しい命を与えてくださいました。
Sometimes I have to be reminded of that. I, you know, just even now as I think where I wasWhen God came, I mean, it's just amazing.
時にそのことを私自身も思い起こさせてもらう必要があります。自分が一体どこから来たのか、どこにいたところから神が
来てくださったのか。 I was living such an empty life.
もう本当にそれを思うと驚くばかりです。私は本当に虚しい人生を送っていました。
And I think of what he's done, and it's amazing.
神が私にしてくださったことを思うと、もう本当に驚きます。
But also like David, we have a future. He tells, God has spoken to us in His Word about what He's prepared for you in the future.
でもそれだけではなくて、ダビデのように私たちにもまた将来のことも約束してくださっています。主が今私たちのために用意してくださっているものがあると約束してくださっています
。And it's good.
これは良いことです。
In the first four verses of John chapter 14, Jesus talks about, I'm going to prepare a place for you.
ヨハネの福音書の14章の1節から4節では、私はあなたのために住むところを用意しに行くと言われました。
I mean, think about that. Jesus is preparing a place for you.
考えてみてください。イエスが今あなたのために場所を整えてくださ、
And it's a special. The place he's preparing for you, he's preparing for no one else. It's for you.
そしてこれはもう本当に特別です。あなたのために他の誰でもなくあなたのために今イエスがその場所を用意してくださっています。
And he's already preparing it.
もうすでにそれが用意されています。
And he's promised that he said, I will come again. I will bring you to me. I will bring you to this place.
そして約束してくださっています。私は再び戻ってきて、あなたを連れに戻ってくる。そしてそこのその用意してある場所に連れて行くと約束してくださっています。
And here are his promises again. He promises that there will be a place. He has a place for you. And this place has no pain, no sickness, no sin. Okay, that's the biggie. No sin.
そしてその備えてくださっている場所というのはもう痛みもなく、罪もなく、そして、本当に
there will be no sin, no pain,
no
sin.Yeah, there's no sin. I mean, think of that.
罪のない場所です。
I mean, I think of that. I struggle, and I think you probably do too. Well, I struggle with things, with my flesh, with sin, with attitudes and things. That'll be gone.
皆さんもそうだと思いますけれども、もう私自身も本当にまだこの罪に悩まされるということがあります。でも、もうその罪というものが一切ないところに私たちは連れて行っていただけるというその約束があります。
And this place that he's preparing is eternal. It's forever.
そしてその場所というのはもう永遠の場所です。
And I mean, that just like, just the thought of that, it's eternal. It's sure. You can rest.
もう本当にその永遠のその場所で私たちは安心安息することができます。
You know, sometimes we just need to meditate again. This is what God has done for you.
このことは時に私たちはよく思い起こす考える必要があります。神が私たちのためにもうすでにしてくださったことです。
I mean, just meditate on Ephesians chapter 1. That's really, it's much of it's contained right there.
エペソ人への一章、これをよく私たちは読んで瞑想する必要があります。
And so、
どこに私たちがいたかということです。
God said to David, I will, I will, I will. And God says to us, I will, I will, or I have.And many of these things he has already done.
そしてダビデに主が告げられたように、私はこれをする、私はこうする、私はこうすると。そしていくつかはもうすでにしてくださったことでもあります。
Now David is our example. Look at how he responds. He goes to the Lord. He sits before the Lord and he responds to this. These words of blessing that were given to him.
そして私たちはこのダビデを見習って、ダビデがその神のその祝福の言葉に応答したように言って座主の御前に座して主を本当に褒めたたえるという感謝するということです。
This is we should be like this, like David, we should respond.
ダビデのように私たちもまた 応答する必要があります。
And again, the response, we're not coming to God in order for him to respond to us. Okay? These are already given. This is what God's declared. I have done this for you. I will do this for you. There's no room there. Okay, God, well, this is my plan. We respond to what he's done for us.
そして覚えておいてください。私たちが応答するのはそれによって神に祝福してもらうためではないということです。もうすでに神は私がこうする、私がこうしたという、もうしてくださっている。それ以上私たちは何も付け加えることはできません。それに対して神がしてくださったことに対して私たちはあくまでもそれに応答するということです。
And our response is just, thank you, Lord. Yes, amen. You know, do it, Lord.
ですから私たちの応答としてはもう本当にありがとう神様、もうアーメン、そうしてくださいとそれを受け入れることです。
But here's the response that you shouldn't have. Don't let it roll off you. You know, we say in English, like water off a duck's back. That happens. It happens to Christians all the time. We hear of or read of,God's tremendous blessing, and we can kind of respond with, yeah, I know that. I read that once.
どうかですね、これをこう単に聞き流してしまわないようにしてください。こうやって祝福の言葉、ああ、そうだね、確かにそうだね。でも、それがただ右から左にこう流れていってしまうと、それが受け取ることができなくなります。
Because kind of that response where, yeah, 別に、that sort of,That's acting as if it's not true, as if God is a liar, or as if we don't even know, or if we haven't heard.
そういう態度はまるでこの神が例えば嘘をついているとか、それは真実ではないかのような、そういった態度になってしまいます。もしくは自分が全くそういったことを聞いたことがない、知らない、そんな祝福があるなんてそんなこと知らなかったという、そういう態度と同じです。
But a better response is like David. Who am I? Wow, we're blown away. Thank you, Lord. Amen. Your will be done.
そうではなくて、ダビデのように、私は一体何者なのでしょう。神様ありがとうございます。アーメン。もうその通りになさってくださいという、それが私たちの応答です。であるべきです。
Let's pray.
お祈りします。
We do thank you, Lord, for all that you have done for us.
主よ、あなたが私たちのためにしてくださったあらゆることに感謝します。
Lord, you've brought us out of the world. You've taken us from a meaningless life and brought us into your family.
あなたは私たちをこの世から導き出してくださいました。本当に何の目的もないその人生からあなたの家族の中へと入れてくださいました。
You loved us, Lord.
あなたは私たちを愛してくださっています。あなたを愛するなんて思いもしなかった時からあなたは私たちを愛してくださいました。
And Lord, you've spoken many things about the future that you have stored up for us.
そして私をあなたは私たちのために蓄えてくださっているその将来のことについても約束してくださっています
。And all that we can say is, you know, who am I, Lord?
ただただ私たちは主よ、私は一体何者でしょうと。
That you would do such beautiful things for.
これこのような本当に素晴らしい、うるわしいことをしてくださるとは。
But we accept it, Lord, and we say thank you, Lord.
でも私たちはそれを受け入れ、感謝をします。
Your will be done in our lives, Lord.
そしてどうぞあなたの御心を。
Your will is so much better than anything we could come up with on our own.
私たちが思いつくよりはるかにそれらは素晴らしいものです。
Have your will be done in our lives, Lord.
どうぞあなたのやり方であなたの御心をなしてください。
In Jesus' name we pray.
感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.